さんこんばんは、矢沢陽子です。日曜日の夜いかがお過ごしでしょうか。さて今夜は食べ物にまつわるこんな話題からいってみましょう。最近は世界的に抹茶がブームとなっていますが、このブームをきっかけにある日本の食品が世界で注目され始めているそうなんです。その食品というのがかなり意外な納豆です。抹茶から始まった日本食に対しての再解釈、そして納豆チャレンジ、ハッシュタグ納豆チャレンジという言葉とともに、納豆の持つ健康効果が SNS を中心に広がり、輸出額は過去最高を更新、中には60倍になった企業もあるんだそうです。ご飯にかけて食べてますというロンドン市民の方や、毎日食べないともう寝られないというイランの方の声もあり、海外では蜂蜜や牛乳をかけるといった独自な食べ方も増えているそうです。蜂蜜、果たして納豆はネクスト抹茶となるのでしょうかね。え、意外。その納豆ってさ、私は大好きですよ。私は大好きだけど、やっぱり日本人だから慣れ親しんだ食品、あのネバネバだったりとか独特な匂いとかも私たちだから受け入れられるって思っていた部分はあるんですよ。もちろんね、あの外国人の方でも好きっていう方が一部いるのは知っていたんですけど、ブームとまでは来ることは決してないだろうなんて勝手に思っていたんですが、納豆ブームが今から来るかもしれないということで、どうなんだろう。あれじゃない、あのネバネバ納豆じゃなくて甘納豆とか、そっちだったらね、スイーツとして先にブームになる感じはあるけど、果たしてどうなることやらという感じですね。それでは今夜も楽しく30分お付き合いください。まずは1曲お届けしましょう。イエナでキャッチキャッチ。イエナでキャッチキャッチでした。さてこの番組ではテーマを決めてメールを募集しています。今月のメールテーマはやりたいと思ってはいるけど先延ばしになっていることを言ってみましょう。まず最初のお便りはラジオネームレミチョンペさん。陽子さん、皆さんこんばんは。私の先延ばしになっていることは小型船舶の免許取得です。10年ぐらい前に欲しくなったのですが、金銭的に余裕がなく、車のローンが終わり、金銭に余裕ができたらコロナ禍に入り断念、そしてそろそろいいかなと思ったらだんだか踏ん切りがつかず、だらだらと今日に至ります。申し込みの連絡をするだけなのですが、日程を組まなければならないので、どうしようどうしようと決まりません。でも免許は欲しいので早くやれとカツをお願いします。早くやれあのね、そのやっぱり免許って船舶免許に関わらず普通の車の免許もそうですけど、やっぱり期間をどうしても設けなきゃいけないのでね、仕事だったりとか、まあ、学生さんでもそうですよ。学校のスケジュールとかの合間を塗らないといけない、または休みを取らないといけないっていうことでね、時間を見つけるのから先にスタートかな。だからもう友達との計画とか家族との計画は一旦もうストップにして、それだけを最優先にしないとなかなか踏み切れるものではないと思うので、ちょっとこの今ラジオを聞いていただけてるのであれば、これの番組が終わった瞬間にちょっとスケジュール帳とにらめっこして、明日もう起きたら予約連絡をすればいいんじゃないかなって思います。これはもう決定事項なんでよろしくお願いいたします。レミチョンペさんに番組オリジナルステッカーをお送りいたします。ありがとうございます。続いてはラジオネームキノピーヨさん。自分がやりたいと思ってはいるけど先延ばしになっていることといえば、高校生の頃から使っている自転車のママチャリを電動自転車に変えて会社に出勤したいです。風などが強い日などママチャリだと全然前に進まず、朝急いでる日は普段よりも10分早く家を出ているので、それをなくしたいです。わあ、10分ってかなり違いますよね。朝の、5分でも違うなって思うから。私ももう以前はママチャリだったけど、かなり前に電動自転車に変えてすごく変わったなってやっぱり当初は思いましたね。だけどまあ今は電動の方に慣れちゃって て、電動でもなんかもっと早く焦げないもんかねなんて思っている次第なんですけど、だったらもう自転車じゃなくてバイクだろうみたいな話になるかもしれないんですけど、私そういえばバイクって乗ったことないんですよね、うん、電動自転車止まりなんですけど、そうだな、これもでも高校生の頃から使ってるっていうことはもう十分役割は果たしてくれたっていうことで買ってしまってもいいんじゃないかなって思いますね。どんどんねこういうものも年々金額も上がってると思うので、こういうのも今だっていうタイミングでゲットしないとまた来年には何千円か上がってるかもしれないし、ぜひぜひすぐ買っていただけたらなと思います。キノピーヨさんにも番組オリジナルステッカーを送りさせていただきます。ということで今月のメールテーマ、やりたいと思ってはいるけど先延ばしになっていることでした。来月からテーマ変わります。来月からのテーマがあんな時代もあったねと笑って話せる日が来た話、盛大に振られちゃった相手今では大親友ですとか、入社前日緊張で遅くまで寝れなくて次の日大寝坊しちゃいましたなど、昔は本気で落ち込んだ、恥ずかしかった、でも今なら笑って話せる、そんなあの頃のエピソードを教えてください。メールアドレスは jean@yokoyazawa.com、 スペルは gene@yokoyazawa.com、 gene@yokoyazawa.com です。またはナック5のホームページからもメッセージを送ることができます。メールが紹介された方には放送800回記念のオリジナルステッカーをプレゼントしてます。住所とお名前忘れずに書いてください。それではここで1曲お送りしましょう。アネット・ファニセロでパイナップルプリンセス。アネット・ファニセロでパイナップルプリンセスでした。ここからのコーナー、陽子の勝手にジャッジ。あなたがやってしまったこと、これからやろうとしていること、友人恋人家族がやっていたこと、それが善か悪か、私の独断と偏見によってジャッジするコーナーです。行ってみましょう。ラジオネームくるるさん。我が家のちびた1号はトイレに入ると愛のコリーダのサビを永遠に熱唱するのですが、その度に2号はトイレの前でうるさーいと叫びます。しまいには愛の手のようにうるさーいを連呼するし始末。このまま仲良く合唱して終わると思いきや、トイレを出た瞬間つかみ合いの喧嘩に発展。このどちらを支持するわけにもいかない戦いに終止符を打つようなジャッジをよろしくお願いします。もうあれですね、どこの兄弟も一緒だなってことで、ちょっと私はこのメールを読ませていただいてむしろ安心したんですけれども、うちのチビ1号そして2号も全く似たような感じです。それこそそうですね、曲こそ違うんですけれども、例えば今日1曲目でかけさせていただいたイエナちゃんのキャッチキャッチなんかは、多分なんか YouTube なのか TikTok なのかそういうので見て流行ってるものをやっぱり覚えるし好きなんですよ。で2人ともなんか一緒に踊ってるんですけど、どっちかがケチつけ始めるんですよね、下手くそと。でそしたらお前の方が下手だみたいな、もうちょっと可愛らしい幼児の言葉なんですけど、そっちの方が下手じゃんみたいな感じになって、で気づけばどっちかが押して、でどっちかが押し返して、でママあのやつが押してきたと、嫌なことをすると、いやそっちが先にやったんじゃないか、でお互いにつかみ合いになって喧嘩してます。もうだからあのクルルさんのお家と全く似たようなことが毎日繰り広げられてて、私はもう対処をするどちらの味方とかじゃなくて、もう喧嘩するならパパ呼ぶよとかやめなさいとか大声を上げるしかできないっていう感じですね。うんね、あれってどうやったら止まるんですかね。全然へこたれないですからね。うん、これがまた難しいなと思うんですけど、まあ子供だと思って微笑ましく見守るしかないのかなっていう、まだね2人とも幼稚園生だからしょうがないのかなっていうふうに思っております。くるるさんに番組のオリジナルステッカーを送りさせていただきます。続いてはラジオネームあじたまさん。ようこさんこんばんは。最近職場の直属の後輩からいろんな愚痴相談をされます。頼ってくれるのは嬉しいんですが、他人の良くない話を聞くのは私の性格上とてもしんどくて、適当に返したり後輩と話すのを極力避けるようになってしまいました。ビジネス現場での先輩という立場としてこれは悪でしょうか。 これ難しいところですよね。そのやっぱり相談とかね、愚痴ももう完全に仕事に絡めたものであったら、やっぱり先輩としては聞いてあげるのがね、優しさであったりとか業務上のまあ義務というかね、あるのかもしれないんですけど、たまにほら全く関係ないプライベートの愚痴とかを言ってくることも、おそらくねこの文面から察するにそういうタイプなのかな、この後輩さん。そういう場合はどうだろうね。私はその人に直接会ったことがないからなんと思ってはぐらかすとか、または会ったことある人だったら、まあでもね、なんて言うんだろうね、みんなどうしてます？こういう時はとにかく愚痴を言いたいモードの時もあると思うので、当たり障りなく、うんうんそうだね、まあこういう風にやればいいんじゃないって、なんか無難な解決策を永遠と言っちゃうとかでいいのかもね。まあとりあえず職場の空気が悪くならないように、私は平和主義なんでっていうモードで伝わればいいんじゃないかなというふうに思います。でもそういうね、あの人のうわーっていう黒い感情をぶつけられるのがしんどいっていう感情はすごく理解できます。味玉さんにも番組オリジナルステッカーを送りさせていただきます。ということで、陽子の勝手にジャッジ、皆さんからのメッセージお待ちしています。 NAC5 のホームページにあるメッセージフォームから、もしくは番組のメールアドレス jean@yokoyazawa.com まで。それではここで1曲お送りしましょう。 Me I でハイファイブ。ミーアイでハイファイブでした。ここからは夜な夜なバースデー、一日の終わりに差し掛かっている時間帯ではありますが、今日お誕生日のミュージシャン勝手にお祝いしちゃおうというコーナーです。まずは今日は7月26日、誕生花はブーゲンビリア、ラークスパー100日草ジニアです。ラークスパーには軽やかさ、陽気という意味があります。さらにバースデーカラーというものもありまして、7月26日はですね、こちらローズマダー、もう本当に鮮やかな真っ赤って感じの色なんですけれども、この色には愛嬌、ユーモアという意味があります。そんな特徴を持つのでしょうか。7月26日生まれのミュージシャンはババン、ミックジャガーです。お誕生日おめでとうございます。というか、あのこのね、あの夜な夜なバースデーの企画、今年から始まった企画で半年ちょっと経ったかなというところではあるんですけど、今までやってきてて一番こんなにバースデーカラーの特徴だったりとか、お花の持ってる意味合いとぴったりな人がナンバーワンですね、今のところ。このミック・ジャガーさんが、ザ・ローリング・ストーンズのフロントマンミック・ジャガー、1960年代のデビュー以来、バンドの顔としてサティスファクションやジャンピン・ジャック・フラッシュなどロックの歴史を作り上げてきた数々のメガヒットを連発。今月3年ぶりとなるアルバムもリリースされて、83歳になった今でも変わらないチャレンジ精神でかっこいい音楽を届け続けています。私生活はとてもストイックで、毎日のようにおよそ12キロのランニング、キックボクシング、ヨガをこなし、全盛期と変わらない体型とスタミナを維持していて、その驚異的な運動量はステージ1回で19キロ以上を動き回る計算になるほどです。一方、ツアーで世界中を回る中、お忍びでふらりと地元の小さなバーに行って一人でビールを飲んで帰る姿が SNS で反響を呼ぶなど、チャーミングな一面でもファンを沸かせています。いや、かっこよすぎるというか、すごすぎませんか。83歳ですよ。あのうちの父も音楽をずっとやっていますが、今年77歳なんですよ。で、今もステージに立ち続けている男という意味では共通してるんですけど、やっぱり日々言っているのは、ミック・ジャガーがまだやってるから自分もまだまだ頑張れるっていうことで、まあ、本当にストイックに、ね、ランニングもしてますし、水泳も毎日のようにしてますしっていう、本当にカリスマを超えたカリスマですよね、ミック・ジャガーは。あとなんか昔聞いた話で、ミックはライブの前に必ず スパゲティパスタを食べるっていうのを聞いたことがあって、やっぱりその何時間かのライブをずっとスタミナ切らさずにやるっていうのは年齢もありますしね、もちろんすごい体力が必要で、そのためにはなんかパスタがいいっていうことで、結構あの父親もパスタを食べるのを真似したりとか、そういうこともしていましたね。ね、もう本当になくなるギリギリのギリギリまでステージに立てる、そんなもう唯一無二のアーティストだと思っております。また日本にも来てほしいですね。ということで、一曲聴いていただきたいと思います。ローリングストーンズでモナ。ザ・ローリングストーンズでモナでした。そろそろお別れのお時間となりました。来月からのメールテーマは、あんな時代もあったねと笑って話せる日が来た話、盛大に振られちゃった相手今では大親友ですとか、入社前日緊張で遅くまで寝れなくて次の日大寝坊しちゃいましたなど、昔は本気で落ち込んだ、恥ずかしかった、でも今なら笑って話せる、そんなあの頃のエピソードを教えてください。メールアドレスは jean@yokoyazawa.com、 スペルは jene@yokoyazawa.comyokoyazawa.com gene@yokoyazawa.com です。ライブ情報、9月12日土曜日、渋谷クラブクロールにて乙女境第1夜、出演は武藤翔平、スイッチトラウト、そしてピギーバンクス、スペシャルゲストで坪倉由衣子さん出演されます。そして10月4日日曜日、下北沢クラブ Q にてラブロックシンファサイザーボリューム7です。その他矢沢陽子の情報はオフィシャルサイト X、 インスタグラムもやってます。ぜひチェックしてみてください。この後は R581 です。引き続きナック5お楽しみください。それではお相手は矢沢陽子でした。バイバイ。